上村優也のヒートストームステーション。新日本プロレスヒートストーム上村優也です。本日の、お相手は、村田春夫さんです。そしてディレクターの真島さんです。
脂っかしいな
ぁ。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、なんとか、タイミングはね、今わかんなかった
ですね。なんとか着地したと思いますね。
はい。いや、真島さん、
運転がもう、ベラボ、どこに
行く暴れ馬のように。
暴れ馬でしたね、
はい。はい。いい感じです。はい。はい、まあね、あの前回でも、はい、アフタートークでね、
はい。
ちょっと明らかになったハッシュタグも決まったということで。
は
い、
そうです。
はい。はい、上村ヒーステ。
はい、上村ヒーステ。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、上村選手。今回は。
はい。
メールをね。
はい。
ガンガンと紹介していきたいと思います。
お、
はい、
お願いします。
早速いいですか？
はい。
早速いいですか？
はい。
マシモさんいいですか？
はい、お願いします。はい、
パスタ、ゆでおさん。上村選手、村田アナウンサー、マシモさん、こんばんは。初めてお便り申し上げます。本編とアフタートーク、どちらも大変楽しく聞かせていただきました。早速ですが、上村選手に質問です。
お、はい、
お、質問来ましたね。上村選手はヤングライオン時代にベストオブザスーパージュニアや、ジュニアタッグリーグなど、ジュニアのリーグ戦に出場されておりました。
はい。
凱旋後はヘビー級として戦っておられますが、
はい。
ジュニアヘビー級のレスラーで戦ってみたい選手はいらっしゃいますかと。個人的には翔選手との宇和島対決が見てみたいですと。次回以降も楽しみに聞かせていただきます。おっしゃ
ー！はい。
ということで。はい。
ありがとうございます。
ジュニアヘビー級のレスラー、これね。
はい。
この質問ってだから今のヘビー級の上村優也として、今のジュニアヘビー級で誰が戦いたいかって答えと、当時のジュニアでやっていた上村優也。
はい。
もし、パラレルワールドで、ジュニアヘビー級として戦えるとしたら誰がいいかとかね。なんかそういうパターンもありますよね。
はい。誰と戦いたいかっていうのはですね、まあ僕、スーパージュニア、出たんですけど、2020年。
うん。
はい。で、あの頃は、ワンブロック、総当たりだったんですよ。
おー、そうか。
はい。で、僕あの時、全敗だったんですよ。
あ
だから、僕はあの時のメンバーに、借りを返したい。
やっぱりね、はい、頑固ですよ。
はい。
はい。
こう決めたら、負けたまま、はい。ね、終わりたくないですね。
いや
やっぱそれはでも思ってますね。やっぱ負けた人には、ちゃんと勝ちたいっていうのは、うん。
まあでも確かに上村選手の思考ってシンプルですよね。
うん。
ファイターとして。
ああ、そうかもしれない
ですね。勝ちたい。
はい。
で、負けることもあるけど、うん、負けてもただでは転ばないと。
はい。
はい。
あんまり僕も、まあ、賢くないんで。
そんなことないですよ。
頭の中は本当シンプルですね。
うん。
うん、で、まあ、C って言うならですね、ジュニア、その、リーグ戦で当たらなかった、スーパージュニアのリーグ戦で当たらなかった、ジュニアの選手で言うなら、
うん、
串田選手ですね。
あ、
おー、うん。
これは見てみたいな。
串田選手はですね、結構ヤングライオンの頃、試合前練習とかも、教えてくれてて、結構ヒントをこう、
うん、
多く、
うん、
得た選手なんですよ。うん
お
は
い、
まあ、それは串田さんの試合を見てとかっていうのも、まあ、まああるけど、串田さんからの助言とか、そういうのもらって、で、アームドラッグとかも使うようになったし、
うん、
はい。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ヤングライオンの時に、あれもね、ドンタックシリーズですよ。確か。ドンタックシリーズで、ほんとデビューして、ほんと間もないぐらいの時に、で、アームドラッグっていう技を、教えてもらって、で、その時に、言われたのが、リッキー・スティンボートっていう選手がいて、うん
はい、
でその人のアームドラッグもすごい上手いから、うん、それ参考にしてみてっていうのを言われて、そっからリッキーの試合を見るようになったんですよ。うん、
そうだったんですね、はい。
だから結構僕の、今のこのスタイルに、
ねうんうん、
大きく関わってる人物の一人でありますね。
うん、いや、上村選手の試合を見ていて、もう、リッキー・スティム・ボートは、 もう真っ先に思いついて、でミラノさんも気づいて、
あ
でじゃあ、あの若い上村選手が、なぜリッキー・ステンボートなんだと。
そうですね。
うん、まあ確かに、プロレスラーの中には若い選手の中には、いろいろ模索する中で、たまたま見た昔のオールドスクールのプロレスだったり、海外のプロレス、これだって言って目覚めちゃう人は確かにいらっしゃいました。けど、だとしたら、どこでスティムボートと出会ったんだろうっていう。
そうですね。
疑問があったんですよ。
僕も結構昔の、それまでも昔の新日本プレスとか、ね、試合見てたんですよ。うん、まあ、アントニオ猪木さんとか藤波さんとかの試合、テクニカルな、ある試合好きだったんで、で、そこに、その串田さんから言われたことで、もう、リッキー・ステンボートを見て、もう、なんだこの選手はかっこいいと思って。
でもね、確かにその、これがいいよって言われても、その自分のやりたいスタイルとか、理想のスタイルと、帰りがあったりすると、いや、こうじゃないなとか、あと、やりたいなと思っても、やってみたら、
違わないな。いや、そうなんですよ。でも、それが、なんかこう、まあ、こう、参考にはできましたね。はい。
当時は、その、串田選手の助言をいただく前っていうのは、どういうスタイルでしたっけ？結構普通にヤングライオンスタイルでしたっけ？
そうですね。もうとにかく、もう後先考えず、もうがむしゃらに突っ込んでいくみたいな。そういう感じでしたね。
一番自信のあった技は、当時。
なんだろうな。
逆エビ固め。
逆エビ固め。でも、自信っていうのも、まだそんなになかったのかもしれないですね。
これが俺の武器だってものを胸張って言えるものはなかった。
はい、串刺しの方、ドロップキックがすごい印象なんです
よ、ね。ああ。
くるっと回るような。
はいはいはい。はいはい。
そう、ね、身体能力の高さっていうのはね、当時のヤングライオン時代からすごく感じましたけども。
そうかな。
そうかな。
まあまあ、でもそう、確かにドロップキックとか、ね、そういうのやってたっすけど。
まあ、いずれにせよ、串田選手のその助言によって、
はい。
道が開けた。
そうなんですよね。はい。で、まあ、リッキー・スモートって、やっぱその、アームドラッグとか、そういうテクニカルな、技が綺麗とかあるんですけど、僕がやっぱ、おーっと思ったのが、リッキーのこう、やられっぷりなんですよね。はい。そこが、めっちゃ、うわーと思って僕、わ、こんな選手いるんや、と思って。で、まあこう、ね、見るようになりましたね。
すごくやっぱ参考というか、たくさん見ました、試合は。
たくさん見ましたね。あんな試合見て。で、まあリッキーもそんなに、でも体大きくない。
うん。
けど、やっぱ大きい選手にどんどんこう立ち向かっていくっていうのを見て、かっこいいなと思って。で、そういうのを見てると、やっぱいろいろこう、後に出てくる、アメプロの選手、ショーン・マイケルズとか、ブレッド・ハットとか、でそういうテクニカルな選手をこう乱して、で、面白いな、みたいな。
それはあれですか、アメリカ遠征時代に役に立ちました？
ああ、でも立ちましたね、
う
ん。
そういったその座学といいますか、その。
はい。で、まあ、実際そういうテクニックを、学ぼうと思って、プロレスの教室に通ったりもしましたね。
それが今につながると。まあ、それこそね、ライオンズシャイナー。
はい。
おお。
ダイビングボディアタック。
はい。
スキンボードですよ。
はい、
そうなんですよ。
そう、あの美しいね、なんか、形もちょっと似てますよね。
はいはい、
はい、今見てるんですけども、まさにね、ザ・ドラゴン。
うん。
異名、南海の黒ひょう。
はい。
そう。だからその、チョップの仕方とか、なんかそういうの見てると、すごくやっぱスティンボートをですね、まあ私の世代っていうのは、結構リアルタイムで、スティンボートさんの試合見てたんで、はい、あ、なんかこの、上村選手の世代でさらにこの令和の時代にここを持ってくるっていうのはどうしてなんだろうと思ったんで、 で、それが櫛田選手だったっていうのがすごくいい話で、で、さらに、いつか、
はい、
その、僕はここまで強くなりましたよっていうのを。
はい、そうですね。はい、戦って、ね、そういうのをね、今の僕っていうのを見せたいですよね、うん、リング上で。
今、櫛田選手もいい感じにね、ベテラン選手としてのね、
ここが。いや、楽しそうっすよ、なんか。
この前のあの、中原選手とのね、シングルマッチとかね、櫛田選手だなと思って見てましたね。
いや、櫛田さんが本当にいろんなプロレスを経験してるから、なんかいろんな見方ができて幅広いなと思いますね。うん、
で、また櫛田選手ももし、上村優也選手とのシングルマッチが決まったら、めちゃくちゃ企んでくると思うんですよね。
うん、シングルって一回もないですか？
ないです。
ないんだ。
はい。
こうね、やっぱもちろん結果も気になるんですけど、どっちが勝ってどっちが負けるかっていうのも気になるんですけど、お互いが、
そうですね。
対櫛田攻略、対上村攻略をどう考えてきたかっていうのが、試合の中からにじみ出るのが、見てて面白いんですよ。
うわ、こう来たかとか。いいですね。
これで取ろうと。
その戦略ですね。
そう、戦略、うん。やっぱり上村選手のようなタイプとか、櫛田選手のようなタイプって、まあ、過程も大事なんで。
そうですね。
戦いの中の過程といいますか、まあよく言われるのがサイコロジーだったりとか、プロレス脳だとか、いろいろ言われてますけども、まあ、そこをやっぱ見る側が勝手に想像して、
はい、
こうじゃないか、ああじゃないかって、
はい、
試合を見るのがまたね、いいんですよ。
いいですね。ねで、櫛田さんも腕を攻めるのが結構得意。僕も腕を攻めるのが得意なんで。はい。そこもね、ねこう面白いですよね。
ね。
はい。どっちが先に、木村ロックをかけるのかとか。
どっちが先にファーストエスケープを取るのか。
いや、そう、いいですね。いいですね。
そうですね。
いいですね。
もう最初の5分ぐらいだけど超面白そうです
よ、ね。面白いと思いますよ。でね、絶対ね、櫛田選手も上村選手も、どちらかが取られたとしても、超悔しそうな顔すると思うんですよ。この野郎って顔でね、なんかブレイクする瞬間とかね。
はいはいはい。いや、いいな。
いいですね。
はい。
いいですね。
楽しみです。まあ、楽しみが増えましたね。
はい、じゃあ、パスタゆでおさん。
はい。
答えは、櫛田選手でした。
はい。
はい。
あとこの、個人的には翔選手との対決っていう。これね、もともとこの、なんですか地元というか、近いというか。
はいはい、翔選手の、ポッドキャストにも、
そうなんですよ。
ゲスト出演させてもらったことありますか、
ね、伝説の翔選手のね。
はい。
ポッドキャスト。
うん。
私がやってたんですけど。それ一回ね、若き日の。
はい。
これ未だに聞けますよ、ね。
はい。それはまだ、闇に落ちる前ですか
闇落ちる
前。全然。はい。
じゃあ、レアですね。
これレアです。
はい。
レア。ネクストボーイズ。
はい。はい、まあ、やっぱり、同郷と言いますか。
はい。ね、あ、でも、そうですね。翔さん、翔選手は、でも、次、今治でも、当たらんか。
当たらないんですよね。
そうだ。
そうですよ。
でも、翔選手になって、僕、あんま試合したことない。かな。
わぁ。
印象がない。
もう、ね。まともに戦ってくれますかね今の翔選手がね。そこが心配ですよね。
そうですね。
まあ、まあ、翔選手が持ってるベースっていうのは、もう昔の翔選手を知ってれば、言うまでもないわけですよ。
そうですね。
やろうと思えばできるんです
よ。全然できる。
けど、やろうとしないんですよ。
そうですね。
何があったんですかね彼の中で一体
。そこが問題なんです
よ。
相当やっぱね、最初仲良かったというか、あれですよね、慕ってたというか。
まあ、当時は、ね。まあもう今も別に僕は、あれですよ、全然話したいとかね、そういう気持ちはありますけど。
話せるもんなら。
ああ、全然話せるもんなら、話したりね、ご飯食べに行ったりしたいですけど、ね、僕は全然ウェルカムですけど、ね、向こうが、やっぱこう、なんかね、
ちょっと悪いです
避けられてるのか
な。ウェルカムトゥーザハウスオブドーチャ
やっちゃおうかな。
館に
行こう。館に
行こう。館に行ったらもしかすると。
館に行くと、
ね、こうね。なんか、ごちそうが
ろくでもない人たちが。
ごちそうを食べたら終わりですね。もう仲間入りしなきゃいけない。
お前食ったな
食べたな。
食ったな。
飲んだな。
東郷さんとかに言われて
る。 ラー油や。そうっすね。お前食ったよな。
はまきを据えとかね。
ああ。いろいろありそう。そこでなんか契約書とか書かされる。まあでもね、確かに。いつかね。いつかまた。
そうですね。
はい。そうですね。はい。楽しみです。
はい。
じゃあもう一個行ってみましょう。
じゃあもう一個行きます。
はい。
どこで切るのかわからない。花メイズ趣里さん。
うん。
花メイズ趣里さん。
はい。
優也選手と村田さんのやり取りを聞いて、これからお互いの魅力が引き出されていくんだろうなぁと感じました。今後がとても楽しみです。ありがとうございます。
そうです。
質問なのですが、
はい。
こちらも質問です。ワールドタッグリーグで繰り出した、シャイニング式エルボードロップはもう使わないのでしょうか？
うん。
かっこよかったのでまた見たいです。
シャイニング式？
シャイニング式？
ああ、あります。シャイニング式なのかな？はい。片膝をついている相手
に、シャイニングウィザードのように、
はい、僕が走り込んでその片膝に飛び乗って高くジャンプしてそのまま相手にエルボードロップをこう落とすっていう技があるんですけど、一回しかやってないですね。
あ、一回しかやってない
な。はい。
だからわかんない。
でこれ僕欠場中に。欠場中にじゃないな。欠場してたじゃないですか。
はい。
腕怪我して。はい、で、そこで、復帰戦が、真田さん？復帰戦の相手に真田さんがいたんですよね。で、ニュージャパンカップの1回戦でも真田さんと当たる機会があったんですよ。
はい。
で、僕、復帰を宣言するときに大阪のリングで、真田、俺の踏み台になれみたいなこと言ったんですよ。だから、あ、なんかそのまま踏み台的な技を真田さんに出そうと思って。で、
まさに。
この技を、はい。踏み台って自分が言ったその発言をヒントに、はい。この技をちょっと考えて。でも、当時その、ニュージャパンカップ1回戦で、サナさんと当たったんですけど、出すタイミングがなかったんですよ。出そうとは思ってたんですよ。はい。でも出す機会がなかったんですけど、もうワールドタッグリーグの、サナダ選手、成田選手、と当たるときに、僕がサナダさんに出したんですね。
なるほど。
はい。この技は真田さんに出そうと思ってて。
なるほど。
はい。
真田
さんに。
選手に
初出し。
初出ししてこその意味があると。
はい。はい、でもこの技名はもう、踏み台。
踏み台。踏み台式。踏み台。
踏み台。はい。
踏み台っていう技です。
踏み台。
アルファベット
です、ね。
ああ、踏み台。
踏み台。
ああ、そうですね。踏み台。って思ったんですけど。
でもまあどうなんですか。で
もまあ何もまあ決めてないですね、技面とか、
うん、はい。でも使わなくなったわけではない。
あ、まあ全然チャンスが、なんかあれば、うん、タイミングとチャンスが。
どうです、出してみて手応えみたいなものは変わりました。いけるかなって。
ああ、これは結構威力あるなっていうのは、うん、はい。相手もやっぱ痛そうにしてたんで、
はい。
これはいけるなっていう手応えありますね。まあ、
確かにね、シャイニングで、
はい。
片足自分の膝乗ってきたら、膝来るなって思いますもんね。
そ
こでエルボー飛んできたら、
はい。
うわ
っ、で、シャイニングウィザードってまあ、片膝立ってたら、
はい、
こうで、まあ、例えば相手が右膝を立ててたら、うん、自分の左足を相手の右膝に乗っけて、うん、右膝を顔面に打ち込むじゃないですか。
はい、
うんうんうん、でも、このエルボードロップの場合は、僕は走り込んで、相手の右膝が立ってたとしたら、僕も右膝、うん、右足で相手の右膝に飛び乗るんですよ。
はい。
で、ここの、右膝に飛び乗った勢い、ここを踏み台で飛ぶんですよ。
はい。垂直にジャンプ。
高く垂直ジャンプ。
おー。
からの、エルボードロップをバーンって。おー。だから、すごい高い
ところから。なかなかでも、高度な技ですね。
そうですね。
ん？このエルボードロップは、 いわゆる脳天に。
いや。
喉元に。
ああ。喉元。
脳天バージョンもいけそうですね。
そうですね。
はい。ダスティン・ローデスみたいな。
ああ、こっち。はい、こっち。ああ、は
い。なるほど。
はいはい。
なるほど。
これ1回しか出してないと。
まだ1回しか。
はい、ああ、じゃあこれね、ワールドタッグリーグの日を調べれば。
そうですね。
見れると。
愛媛大会。ちなみに。
愛媛大会。
愛媛大会のあのメインイベントなんで。
メインイベント。ああ、はい、見やすいですね。ああ、ぜひちょっと。
ちょっとね。はい。じゃあ、花芽シュズリ、花芽イズシュリさんも。
はい。
ぜひ、踏み台、カッコ仮。
はい。
はい。
そうですね。
まあ、またあの、好きというかね。
そうなんですよね。
出せそうな時あるとします。
花芽イズシュリ、花芽イズシュリさん。
はい。
に限らずですね、はい、私の仕事でもね、あるんですよ。
お、
まあ、一度でも出しちゃうと、
はいはい、
まあ、その選手の技じゃないですか、
はい
はい。しかもオリジナル名がついてたら。
はいはい、
で、やっぱそれはね、実況するときにね、選択肢として捨てられないんですよ。
うん、
はい。もう何年も出してないよ。
準備しとく。
準備はしときます。
お、確かに、
はい。
だってもし出たら。
そう。だってこういうの出たから、いきなり踏み台エルボー出たら。ねえ、やっぱ、情報としては入れて、はい、できないじゃないですか。
ちなみに、このエルボーは知ってましたか？
全然。
ダメじゃないですか。
ダメ。やったかもしれないけど、でもやっぱ、出し続けないと、
そうですよね。
はい。あの、残らないんで、
はい。
あの時一発しか出してないってのはさすがに無理ですね。
うん。
しかもそれが私の中継でなかったとしたら、
うん。
担当じゃなかった。
逆にこの方すごいですよね。
すごい。いや、よっぽど印象残ったん
ですか。そうですよね。あれもうやんないのかなってずっと思ってたでしょうね。
うん。
まあ、私の仕事、まあ私のスタイルですけども、やっぱ喋り続けて覚えるんで、
見て、
選手の動きを見て、これはこういう技名ねっていう、要するにその、例えばメモとかノートとかに、はい、技名とどんな技か書いてもやっぱり身につかないんですよ。実際に見て口に出して、
はい、
言わないと覚えないんですよね。
うん、
ま
あ
私はね、
いっぱい技ありますもんね今。
だからこの踏み台も頭から抜けておいて、
もうでもね、
もう大丈夫、もう大丈夫、
ああもう大丈夫ですか。
もう今この記憶が
この記憶が
この記憶が一番強くなったんで、
踏み台
もう次は。もう踏み台。
うん。
で、皆さん、踏み台
いや、でも多分ですけど、ミラノさんは、なんか覚えてくれてる気がします。うん、あの、ミラノさんいたんですよ。
あの、
実況聞いてたミラノさんにしてくれてたんで。
なるほど。
はい。ミラノさん、あ、なんだこれはみたいな感じのこと言ってくれてた気がするんですよ。
う
ん、
やっぱりその、新しいムーブってのは、技名がわからなくてもみんなわかります。それはさすがにわかります。何今のって、何っていう。
まあ、そこはもう状況描写しかないですよね。
そう、状況描写しかない。ね、で、ミラノさんの方がやっぱその技名詳しいんで。
う
んうん、はい。あの、だいたい私の場合は、これ初めてですかってやっぱ、
うんうんうん、
まあなんとなく伺いを立てる。
はい、あ
で、ミラノさんが初めてですって言ったら、こっちもなんか開き直って、初めてですよねみたいな。
保険をかけて。
ねえみたいな。で、これはいやいや、いついつ、ちょっと見た気がするなって言うと、
ああ。
とかそういう。
うん、このね、踏み台が。
はい。
踏み台が。
またいつか、
はい、
チャンスがあれば。
はい。
はい。
まあね、まだまだたくさんメールが来てるんですが。
あと、これをちょっと。
これ？お。真下さんチョイス。お。ビッグサムさん、
はい。
はい。はい。上村選手のヤングライオン時代の思い出話が聞きたいですと。
はい、ヤングライオン時代の思い出話。
なんかね、これっていうエピソードがあれば。
ああ
。まあ、この前のね、真壁選手とのね、ソフトクリーム事件もそうでしょうし。
まあでもいっぱいありますよ。
あるでしょうね。青春ですもんね。
はい。パッと思い浮かべ。でもこれを今、あの、そのパッと思い浮かんだのが、
うん、
どうかな。これはあんま、言えるか言えないかのあれなんですけど、編集とかって聞きます
よね。できますよ。
あの、ヤングライオンの時に、僕と、成田選手、
うん、
当時の、ヤングライオンの成田選手が、うん、
三重県の四日市泊まりだったんですよ。
うんうん、
四日市に泊まることってあんまないんですけど、その時四日市に泊まってて、うんうん、で、僕と成田選手で試合後ラーメンを食べに行こうってなって、
ほうほうほう、
で、試合後ラーメン食べ、お店にラーメン屋さんの中入ったんですよ。で、カウンターに座ってたら、
うん、
黒いスーツを着た人たちが、
うん、
ゾロゾロっと入ってきて、
うん、
ちょっとここ開けてくださいって言われて、
うん、
で僕らは外にもまあ席があったんで、僕らは外の席に移動して、
うん、
ラーメンを食べたっていう、
うん、
思い出。
困惑ですね。困惑。
いろいろと気になるポイントがあります
よね。ね、その黒いスーツを着たじゃん、いかつめの人たちがゾロゾロっと入ってきて。
あ、なるほど。
はい。
相当いかつい感じだったんですね。
そうそうです。
ああ。
そんないかつい人たちが団体で食べに来るくらい、
いや、
美味しかったってことですか、
ね、いや、もう、まあ、ラーメンは美味しかったでしょうね。
味覚えてないですよね。
味がしなかったのかもし
れない。
まあまあまあ。
なるほど。
ね。
あ、でも、そうですね。そういうので言ったら、結構ありますね。まあ、成田さんとね、これも、
ヤングライオン。成田さん多い
っすね。成田さん結構、非常に仲良かった。
はい、多かったっすね。うん、成田さんと、ヤングライオンこの試合後、奈良県かな、あれ。奈良の試合後に、どっか散歩に行こうって言って、二人で散歩行ってた山の方で、なんか祭りみたいなのしてたんですよ。明かりがついてて、で、え、ちょっとあれ行ってみましょうって言って、で、行ったら、なんか、年に一回しか、なんか行われない、なんか、なんていうんですか、お寺のなんか行事みたいなのやってて、で、そこにたまたまこう行って、で、うどんを食べて、そこで、で、まあ帰ったっていう。すいません、オチがなかった。それはオチがなかった。
それは、ヤングライオンズの思い出というか、成田選手との思い出ですね。
そうですね。
成田選手、まだ、純粋無垢な成田選手との思い出は結構あるってことですね、はい、じゃあ。
ありますね。LA 道場でも一緒でしたしね。
あ、はい、そうですよね。
はい。
あ、じゃあやっぱ相当仲良かったですね。
だからちょっと寂しいですね、やっぱ。
うん、
関わりがね。
でもお祭り自体はどんな普通のお祭り？
お祭りっていうか、ほんとお寺の行事みたいな感じで、うん、結構伝統的な。
あ、おごそかな雰囲気、
はい。だから、え、それ行ったんすごいねってなるぐらいの。
あ、
めった見れないよと。
はい。
は
い、なんて言ったかな、まあ、山でなんかやってたんですよ。
うん、なんか成田選手もそういうの好きそうですもんね。
ああ、多分成田さんも好きですね。は
い、そういう奇才っぽい。
はい。
奇才っぽい。
奇才
奇才って言ったら怒られるかもしれませんが、でもなかなか、はい、その土地外の人にとってはね。
そうですね。まあ、あと大阪とかでもよく成田さんと、
成田さん
西成区とか行
って。うん。
ああ、うん、ちょっと危ない。
危ないと思う。危ないってイメージがあります。
あれなんですよ。映画館とかがあって。
そう。普通の街は街なんですよね。
はい。え、でもちょっと、なんか、風情のある映画館というか。
ああ。
はい。なんかそういうとこ。いや、行ってみたいなっていう興味はあったんですけど、さすがにちょっと行ってないですね。はい。
まあ、確かに竹下選手がやっぱ、大阪出身で。
あ、
そうだ。
はい。
西成出身。西成出身って言ってましたね。
で、ほら、関東の人間なんか。
うん。
なんとかそういうメディアのイメージとか、
うん、
あるじゃないですか。で、どうなのって聞いたら、
うん、
いや別に大丈夫ですよ。
まあ、
まあでも、大丈夫ですよ、みたいな。っていう感じなんで、
なんかあんま通ったらいかんっていう、通りはあったりとか、
うん、
ってなんか、ね、まあ、それはどこも一緒ですよね。
まあまあ、そうっすよね。
新宿だってそうだし。はいはい
はい、はい、
まあじゃあ上村選手のヤングライオン時代の思い出は主に成田選手との
そうですね、
はい、
でもまだまだこれ掘りがいがあるんじゃないですかこれ、
ね、ありますね多分ね、うん、思い出してくると思うん
ですよそうですね
上村選手、
はいはいはい、ディテールがあまりなかったですから、
ねはい、いやでもねちょっと癖になりそうかもしれないその
ちょっとどれも昔話を聞いてるような
感じのね。上村選手が、あ、これならどうすかねって出すものが、これからちょっと楽しみになるかもしれないですね。
今後ちょっとストックをね。
はい。
どんどん確かに。はい。というわけで、そろそろ時間が。
今回もあっという間でしたね。
はい。
うん、はい。
というね、わけで。はい、ちょっと改めて言っとくと、この番組は、各週の木曜日。
そうですね。
17時頃、はい、無料配信。はい。そして、番組のアフタートークを、NJPW スマホプレミアムで同時配信と、
うん、はい。で今のとこまだ限定配信なんですよね。
限定配信
そうですね。
3ヶ月
そうですね、
とりあえずまあ3ヶ月限定、はい、ということで、はい、じゃあ皆さん
のね、
でも Spotify でも聞けるんですね。 Spotify、はい、
そう Spotify ポッドキャストのアプリ
はい、はい、ね、
お願いします。
ランキングを上げていきたいと、
はい、そうですね、
目指せ1位、
はい、はい、
ポッドキャスト界に熱風をね。
そうですね。
はい。
巻き起こしましょう。
巻き起こします。
はい。はい、
というわけで。はい。じゃあ、今回も、締めお願いします。
はい。ということで、本日も、村田さん、そして、真下さん、ありがとうございました。リスナーの皆さんもありがとうございました。上村優也のヒートストームステーション。リスナーのみんなのハートを熱くするのは、この俺、ヒートストームだ。シャー